ちは。
どう
してもお金を使って来ていただきたい大変しと思います、今日はちょっと時間があって1時間ぐらい話をしに行くんですね。今の松本さんの報告を踏まえてですね、現状がどうなっているのか、そして今後どういう展開が予想されるのかということを申し上げたいと思うんですが、一言で言いますと、拉致問題は勝負の時を迎えた、いよいよ全面解決が近づいてきているというふうに、思っております、金正日に時間稼ぎを許さない、彼らは拉致被害者を返さないのであれば、いよいよ締め付けを、圧力を強めていくということこそ、拉致問題解決への正道だと我々は主張してきましたが、実はそのような体制が今整いつつある。時間稼ぎをすればするほど彼らは苦しくなる、そのような体制が今できつつあるということであります。拉致問題解決のためには3つの条件があるというふうに思って、家族解決で、そしてその後に救う会を作って10年になりますが、運動をしてまいりました。第1は日本国内の世論の高まりであります。そして第2は、それを背景にした日本政府の毅然とした対応です。そして3つ目は同盟国アメリカをはじめとする国際社会の支援です。日本の国内世論、日本政府の毅然たる対応、そして国際社会の支援、この3つを目指して10年近く運動をしてきました。ここにいらっしゃる皆さんにも大変助けていただいてここまで来たわけですけども、今この3つがほぼ揃いつつあるというふうに、思っております。そして日本では今の国内政治の情勢になると9月に、安倍晋三政権ができる可能性は大変高くなってきている。そしてブッシュ政権があと2年半ほど続くと、韓国でも飲みの政権の支持率は十数パーセントに落ちて、レームダック化が始まって来年の12月には韓米同盟、日本との友好関係を重視する保守派の政権に変わる可能性が高まっているという政治情勢であります。ですから、この今言った3つの条件が整えば、そして、国際政治情勢も我々の味方になるということですが、先ほど申し上げた3つの条件について一つ一つ、見ていきたいと思います。まず国内世論についてですが、松本さんが先ほど最後の方でおっしゃっていましたが、日本政府は世論がないと動かなかったんだということをおっしゃいました。これは事実です。というのは日本政府はではいつ日本国民が拉致されているということを知ったのかということです。いつから知っていたのか。日本は北朝鮮の工作員が自由に入っていたけれども、事件直後には分からなかったから救えなかったということですが、実は少なくとも9人の被害者については日本政府は事件発生直後に北朝鮮による拉致だと分かっていたんです。分かっていないから手を打てなかったのではないんです。分かっていたけれども見捨てたんです。日本政府が今年4月にポスターを作りまして、北朝鮮による拉致日本は見捨てないと書いてある。まあ当たり前のことなんですが、なぜそんなことを書かなくちゃいけないのかとある面で言うとですね、30年経って見捨てないとポスターが出てくるのか、実は過去に見捨てた経緯があるということであります。読売新聞の2002年の12月20日の夕刊、 読売新聞の2002年の12月20日の夕刊に驚くべき記事が出ていました。実は松本さんたちが出されたのは1978年の8月ですよね。当時警察庁で、の警備部という、北朝鮮関係の取締りなどが担当する公安警察ですが、警察庁の警備局の幹部が、読売新聞の取材に応じて、実は24年前自分たちは知っていたんだ、しかしそれを公表しなかったということを話していた。その幹部というのは読売新聞によりますと、おそらく日本で最初に北朝鮮による連続アベック拉致を確信した人物だというふうに読売新聞は、連続、アベック拉致というのは初池さんたち、千村さんたち、松本さんに近かったんですね。そして富山で FC 事件がありましたね。この記事を一部読みますとですね、1978年7月福井県警から届いた報告書には、特異事案アベック蒸発事件という表題があった。小浜市の海岸から七夕の夜に失踪した千村康さん、福井さんの事件だった。その1週間ほど前から東京霞が関の警察総合庁舎に泊まり込んでいた。この看板、警察の無線傍受施設が日本海の真ん中で北朝鮮の工作船が発射となる電波を捉え、各県警に沿岸警戒活動を指示していたから、北の工作船が来たら電波で分かって警備しようという命令を出して、その幹部は1週間泊まり込んでいた。そしたら、その泊まり込んでいた時にオバマでアベックが蒸発したという事件が起きたという報告です。また、それが七夕の時、それからまた少し経って同じ月の31日にやはり警戒活動中だった。つまり電波が当たって船が来ていると沿岸警戒をかけていた時に、今度は新潟県柏崎市で蓮池薫さん、一子さんが行方不明になった。海岸近くで若い何とか家出する理由はない。机の上に積まれた2冊の報告書を前に、元幹部は背筋に寒いものを感じた。これは記事のそのものです。さらにその翌月、鹿児島県で一回出入した松本留美子さんが失踪、富山県高岡市でもアベック拉致未遂事件が起きた。高岡では沿岸を高速で走る不審な船が目撃されていた。現場に残されていた猿グツラを、ゴム製の猿グツラが高岡の未遂事件で残されていたんですが、韓国当局に紹介すると、我が国に不法侵入し死亡した北朝鮮工作員が所持したものと極めて似ているという回答が返ってきた。不安は確信に変わった。北朝鮮が拉致していますという報告書を書いた。それを受け取った上司たちも、これは間違いないと声をする。というのが記事に。工作船が来ているのが分かっていて、警戒していたときに、アベックが連れて行かれたと。現場に未遂事件では、猿グツラがあって、韓国に紹介したらば、韓国で発見されたものと同じだと分かっていたということです。じゃあ、その韓国の書いた報告書を誰が握り潰したのかと。実は78年の8月に拉致があった、7月8月になった。次の年の79年の春に警察庁で秘密に会議が関係の4件の担当者を呼ばれた。つまり鹿児島、福井、富山、新潟ですね、各県警の担当者が呼ばれた。そしてそこで電波傍受を秘密にするために事件を公開しない。電波傍受を秘密にするために事件を公開しないと決定された。その元 幹部が読売新聞に話しています。分かっていたけれども公開しないことも言うから。産経新聞が実はその1979年の春に書いてありますけど、その次の年の80年の1月に最初に拉致問題を報道しますよね。これはその多分会議に出てた誰かが公開しないという原則があまりにもひどいと思って一部情報をリークしたけどね。産経新聞が書けたわけです。分かっていたけど、京都の6人の歩くと、それから2人の未遂ですから、それで8人ですね。もう1人、石川県の静岡屋の出会ったような久米さんのこと、久米さんのことは現場で犯人が捕まってたということはご存知かどうかですけども、つまり金銀については分かっていた、最初から。ということです。報告書があるんです、どっかに警察署。警察がその方針を変えるのはその10年後です。1987年の11月に大阪府爆破事件が起きました。拉致を分かっていたけれども手を打たなかったら新たなテロが起きた。拉致被害者がテロリストの教師になって、テロリストが日本人にかけて日本のパスポートを持って115人空中で爆殺した。そこで警察が方針を変えて、拉致をされているということを、日本が拉致されていると分かっているということを公開することです。有名な梶山政六答弁が1988年の3月に大韓民爆発事件の直後に参議院の予算委員会であるわけです。3組の安倍副首相について、北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚であるというところをするわけですね。それはなぜそこでできたのかというと、新しい証拠がそこで出たんじゃないんです。最初から分かっていたから答弁できたんです。キム・ギョンヒは蓮池さんや志村さんや松本さんのことを証言していないんです。田口さんのことは証言している。それなら何であるのことが言えたのか、最初から分かっていたから言えたんです。ところがそれでもう世論は起きなかった。なぜならマスコミは今度はそれを無視した。梶山答弁を朝日新聞も読売新聞も毎日新聞も一行も書かなかった。なかったことにした。国会で治安の最高責任者が日本人が北朝鮮にいらっしゃると言ってるのに書かなかった。10年間は政府が知っていながら見捨てたと。あとの10年間は政府が答弁をしているのに、つまり警察が答弁をしているのに、今度はマスコミが、そして外務省と政治が警察の情報発信を潰したということです。梶原答弁はマスコミが書かなかったですね。そしてその後2年後に金丸法長になるわけです。その時、実は金村さんは近日生と会ってるわけですよ。2年前に国会で政府の治安の最高責任者が北朝鮮による拉致の疑いが十分濃厚だと言っていることについて、与党の元副総裁という人が、それも総理大臣の親書を持ってった人が一言も触れなかった。谷本さんたちは金村法長団に何とか取り上げてもらうと思って、北朝鮮から来た手紙のコピーを持って金村さんに会いに行ったけど会ってくれなかったで、その法長団の事務総長の石井さんという人の事務所に出会ったという話がありますよ。分かっていくのを取り上げなかったんです、政治家は。私はあるところで外務省総理と会ったことがあります。 菅元総理は自分は拉致問題に詳しいって言った。なぜですかって聞いたら、自分が総理だった時に警察が来た。神奈川校長を前にして、警察が総理、日朝関係を軽々に動かさないでください。拉致問題は深刻ですって言われた。ブリーフィングを受けた。総理大臣はそこで知ったんだ。しかし、自分の名前で金丸さんに手紙を託していながら、そこに松本瑠美子と書かなかったんです。分かっていたことを手を打たなかった。分かっていて北朝鮮と話し合いをすることができたわけです。最高指導者と日本の政治家が会えたことになったのか。小泉法相ではなくて金丸法相で主要議題になるべきだったわけです。90年の話ですね。1990年。そしてその91年から92年にかけて8回、この外務省が日朝交渉するわけです。そこで拉致問題が正式に会談で取り上げられたのは1回だけです。第3回会談で、田口八重子さんのことが1回だけ取り上げられただけで、先ほど言ってます、アベックのことについて政府が最初から分かっていたのに、国会でも取り上げているのに、外務省はその8回の会談の中で松本瑠美子という名前を一度も出さなかったんです。分かっていないから出さなかったんじゃなくて、分かっているけれども見つけたんです。北朝鮮がけしからんって言ったんじゃなくて、出さなかったんです。この状況を変えたのは何かというと、拉致発生から20年経った1997年でした。アミヨンジンさんの証言などで横田めぐみさんの拉致が明らかになった。で、横田さんのご両親は大変悩まれたんです。名前を出して写真などを持って訴えたらば、北朝鮮にいるめぐみがもしかしたら殺されてしまうかもしれない。20年間はどこにいたのかわからなかったけど、やっと消息が分かったときに親がやる行動が娘にとってマイナスになると危害を加えるとしたらたまらない。娘は20年間お父さんお母さんいつ助けに来てくれるのと思っていたはずだと。しかし、いろいろ調べてみると過去20年間、拉致発生して、松本さんたちのことは産経新聞の報道があったり、大韓航空機爆破事件があったりして、分かっていたけれども、政府は取り組まなかった。20年間過ぎていると。このまま、新潟出身の Y さんというような形で記者会見をしたりしても、多分マスコミは一過性で一度報道してすぐ終わるだろう。そうするとあと20年何も起きないかもしれない。親たちがみんな死ぬだろう。一定のリスクはあるけれども、世論に訴える。という選択を家族会がした。まあ、横田さんたちがして、そこに松本さんたちも合流したわけです。20年間は、政府が動いてくれるだろうと思って信じて待っていたけど、何も起きなかった。特に松本さんたちは産経新聞の報道なのかってある程度分かってたんです。しかし動いたら危ないと言われてたから動かなかったわけです。そしたら20年見捨てられたわけです。